ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。新型コロナウイルスに関するニュースや記事を見ない日はなく、皆様も不安を感じていることと思います。今日は日光記念病院健診センター保健師広瀬正幸主任に新型コロナウイルスについて、そして今私たちにできる健康管理についてお電話でお話を伺います。広瀬さん、よろしくお願いします。
はい、今年の1月後半に新型コロナウイルスのニュースが聞こえるようになり、あっという間に世界的流行となりました。皆さんも不安の中で不便な毎日を過ごしておられることと思います。日々テレビや新聞、インターネットを通じて様々な情報が発信されていますが、何が正しい情報なのかをしっかり見極めていただき、感染予防に努めていただければと思います。
今回は感染予防に向けて、そして自身の健康生活に向けてどのような行動を取るべきかというお話を伺いたいと思いますが、その前に先週の復習としてお伺いします。新型コロナウイルスの感染者のおよそ8割が無症状または軽い風邪のような症状で、そのうち2割の方が入院が必要となり、さらにその2割の方のうち 5% が集中治療を受けなければならないような重症となるというお話でしたね。
はい、その通りです。その8割の方が無症状または軽い風邪のような症状であるというところに、今回の新型コロナウイルスの恐ろしいところにあります。感染に気がつかないうちにウイルスの運び屋になることを防ぐ意味でも、外出機会を減らすことはとても重要なことです。
先ほど2割の方のうち 5% の方が重症になるというお話でしたが、高齢者やもともと病気を持っている人はこの割合が高いので気をつけなければならないということでしたね。もともとの病気とは糖尿病やがん、高血圧や心臓の病気などが挙げられていましたね。
はい、いわゆる生活習慣病といわれる病気はハイリスク因子と考えていただいて良いと思います。そしてそれらの予備軍といわれている肥満の方もリスクが高いと言われています。ニューヨークでは感染者のうち 35% の方が BMI 値30以上、いわゆる肥満であったという報告や、重症患者のうち約4割が肥満だったという報告がありました。そして喫煙です。先週も詳しくお話ししましたが、今回の新型コロナウイルス感染症の症状は、咳や肺炎などの呼吸器に関わる症状が特徴的に挙げられています。喫煙は呼吸機能を弱めることはご存知のことと思います。さらには数多くのがんや心筋梗塞、脳梗塞などの多岐にわたる病気の原因にもなります。これらの病気も新型コロナウイルス重症化のリスク因子でもあります。余計なお世話と言われるかもしれませんが、この感染流行を機に禁煙にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。コロナウイルス感染で命を落とすリスクを下げられるだけでなく、感染流行が過ぎた後にまで大きなメリットがあります。これはタバコを吸っている方にとって人生を変えるような大きなチャンスです。ご家族、お友達、あるいは職場の同僚、もしタバコを吸っている方が身近にいれば、これを機会に声をかけてみませんか。その一言がその方の命を救うことになるかもしれません。
先週のお話ではタバコを手にして吸う動作そのものにもリスクがあると伺い、ハッとしました。こうしてみると、いわゆる生活習慣病を基礎疾患を持つ方はコロナウイルスの重症化リスクが高いことがわかりますね。
はい、手を口や目、鼻に持っていくときは 常に手を洗うくらいの気持ちでいていただいて良いと思います。今回は新型コロナウイルスに関連してお話をしていますが、これを機会に知っていただきたいのは、基礎疾患があると重症化しやすいのはコロナに限ったものではなく、インフルエンザやノロウイルス、はたまた風邪といったものも同じなんです。しかも今回の緊急事態宣言により皆様の生活習慣も大きく変わったと思います。外出を控えるため運動量が減った、外食が減ったので食生活が変わった、制限された生活によりストレスが増えたなど変化はたくさんあると思います。かくいう私も遊びに行けないストレスからか間食が増えて体重が増えてしまいました。いわゆるコロナ太りの状況です。
わかります。自宅で過ごすことが増えて、子どもたちもあまり体を動かすことができていませんし、お家にいるとどうしてもついつい間食が増えてしまって、
このような状況で私たちは新たなリスクを懸念しています。コロナウイルスはもしかしたら一過性のものではなく、今後は常に感染するリスクがあるインフルエンザやノロウイルスのようになるかもしれません。中長期的に付き合っていくことを考える必要があるということで、ウィズコロナという言葉も出てきました。これまで生活習慣病にはほど遠い健康的な生活をしていた方や、私のコロナ太りのような目に見える変化がない方も、ウィズコロナの生活習慣を考えていくという意味で、検診によって変化した生活習慣の中での今の自分の状態を知ることは非常に大切なことです。以前からお話ししていますが、生活習慣病の多くは症状を感じることもなく進行し、自覚症状が出た時には病状は深刻な状態になっていることは少なくありません。私はこの度の新型コロナウイルス感染拡大の中で、様々な病気の重篤化のリスク因子である生活習慣病の恐ろしさとともに、生活習慣病の予防や早期発見、治療がとても大切だと改めて感じました。生活習慣病の予防には正しい生活習慣が大切であり、生活習慣病の早期発見、治療には検診が有効です。検診を受けて生活習慣の見直しや生活習慣病の早期発見、治療に役立てていただきたいと思います。コロナが落ち着いたら一度検診を受けてみませんか？皆様のお越しを心よりお待ちしております。
今回は新型コロナウイルスについて、そして今私たちにできる健康管理について、日光記念病院健診センター保健師広瀬正幸主任にお話を伺いました。広瀬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩枝さん、お願いします。
産婦人科病棟一部病室リニューアルのお知らせです。当院の主な病室は一部屋に4つのベッドのあるいわゆる4床室ですが、この度一部屋に2つのベッドの病室が登場しました。病室2分の1がパーソナルスペースのため、ゆったりとお過ごしいただくことができます。また床材の張り替え、木目調のパーテーションの設置など、病室の雰囲気も一新した作りとなっています。お部屋の料金は1日の差額料金税込み1650円です。ご希望の方は外来受診時にお問い合わせください。
広報広告室、萩浦さん、ありがとうございました。ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。